はい、今日はスペシャルゲスト、お呼びしております、実は初対面なんですけども、ソウさんとお呼びしていいですか？ソウさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあリスナーの皆さんには初めてなので、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、名前は佐々木ソウです。今ちょうどイリノイ大学の博士課程を卒業するところで、もう博士課程が取れる、博士号自体は取れるってことはもう決まったんですけど、そういう段階でこれからイリノイを出てカリフォルニアに引っ越すという、
ね、おー、カリフォルニアですね。
はい。
ああ、イリノイはどれぐらいいらっしゃってたんですか？
ちょうどコロナのパンデミックの途中で来たので、2020年の途中から、秋ぐらいですかね。から来たので、6年ぐらいですかね。
6年ぐらいです。とコロナの間ずっとイリノイにいらっしゃったみたいな感じですか？
そうなんですよね。1年目結構辛くてやっぱり引っ越しばっかりで、はい、知り合いも全然いないのに、最初1年ぐらいほぼ家の中で引きこもって、何のためにアメリカにいるんだろうと思いながらという生活をしました。
ああ、そういうコロナが来た時に、後で専門のお話とかも伺いますけど、
はい、
イリノイ大学来た瞬間どんな印象でしたか？私は前在外研究でイリノイ大学に行ってたことがあって、でその時初めて着いた時、空港してからそこからタクシー乗って街行った時に、もうなんか愕然として、周囲まず飛行機乗って、コンバ畑ばっかりしかないみたいな感じで、で着いたら雨降ってて、で車に乗っていたらなんか、ここどこみたいな感じで、で翌日街歩いてもなんかなみたいな感じだったんですけど、どんな印象で、それがなんかこうね、コロナであったらどんな街ですか？
僕の場合はその前カリフォルニアに住んでたんで、そこから車で来て4日間ぐらいかけてドライブしてきて、
車ですごい、
はい、でその最初多分季節的には夏の終わりぐらいだったんで、まあ、やっぱりちょっと中西部じとっとしてるなぐらいの感じでしたね。
あ、そうなんですか。カリフォルニアと比べたら、
はい、まあ、やっぱり向こうはかなり乾燥してて気候がいいんで、それと比べると、まあそんなにすごい悪いとも思わなかったですけど、なんかやっぱり湿度高いなっていう感じでしたかね。あとは最初僕いきなり一人暮らしするのもなんかなと思って、なんかホームステイみたいなやつをちょっとだけやろうと思ってなんか
ホームステイ、
インターネットで適当に探したホームステイ、なんかその一般向けのサービスみたいなのを使って、なんかこの辺にシャンペーンに住んでいる家庭みたいなところに入ったんですけど、まあ、それが、まあ、僕的にはホストとしてそんなに良くない家庭に当たってしまってで、まあ、すぐヒットしたんですけど、そのインパクトが強かったですね、最初は。
いきなりコロナでいきなりなんかちょっとしんどいなみたいなところから。
そうなんですよね。だからその最初逃げ場もないし、まあ、慣れない環境で、そうなんかその家に引きこもってっていう感じで、最初の数ヶ月ぐらいですか、2ヶ月ぐらいはなんかちょっと、はい、調整する、慣れるのが大変でした。
リュウタさん、そういうホームステイとかされたことあります？いろんな留学生の方とか遥かの地方に来られて、短期の時はそういうホームステイの方もいらっしゃったけど、割と長期の方はホームステイ少なかったような気がするんですけど。
まあそれはそうですよね、多分短期の場合は割とこういろいろなことを体験したいからっていうのがあると思いますけど、長くなるとこうなんでしょうね、まあでも大学院生とか学生として入ってくると寮に入るっていうオプションとかもあるし、まあそういうところなのかなとは思いますけど。
一回そのなんかホームステイが辛かったという人の話と思い出したの、毎日同じもんが出るんですよって言って、食べるのがまず合わなかったっていうのがすごくしんどそうだったんですけど、
いやそういう点ではそんなに、まあ、僕その前に2年間すでにアメリカに住んでたんで、そういう意味では大丈夫でしたけど、まあ、やっぱりそのパンデミックになってちょっと喋る人が欲しいなと思ってホームステイをしたみたいな感じでしたかね、僕の場合は。
今回ソウさんからはるかな師匠に出演したいと あのメールをいただいたすごいレアなケースなんですけど、その話、ね、話へのこだわりみたいな、あのそのあの話す機会を持ちたいっていう、そういうのってなんか以前からあったんですか、日本にいらっしゃってから。
いや、むしろ全然なくて、
うん、あ、で、そう、あの、そうなんだ。
まあ、今回もその博士課程の最後にやっぱりディフェンスがあると思うんですけど、その発表して教授たちにフィードバックをもらうっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そういう場で話したりですとか、まあ、その他も学会とかで話したりするんですけど、やっぱりちょっと自分の喋りがちょっと気に食わないというか、うまくなりたいなというのがあって、うん、まあ、かつこっちでやってると、まあ、どうしてもやっぱり英語になっちゃうんで、その何に問題があるのかの分析もしづらいというか、英語力の問題なのか単にトーク力の問題なのかとか、そのいろんな、そのまあ自分のスキル面でちょっと喋るのもうちょっと見直さないとなっていうか、見直したいなというふうに思いまして、それでまあここのアルカナショー自体はあの渡るさんだと思うんですけれども、まあ以前聞いたことがあったんで、まあもう入りのいなくなっちゃうし、せっかくなら最後と思ってメールさせていただきました。
ありがとうございます。あのそれ書いてあった時に私すごいドキッとしたんですね。っていうのはこのほぼこの、15年になるんですけど、話し方っていうのを考えたことがなくて、でど素人のまま始まっているので、その振り返りっていうことをしたことがなく、でアドバイスってか言われたらどうしようって思って先に言ってるんですけど、リュウさん、あのリスナーが聞いてはるとこでいきなりこうちょっとあの難しいかもしれんけど、なんかアドバイスとか気をつけてることとか、英語と日本語の違いとかありますか、話す時の。
でもあの本当にはるかな昭和かなりあのまあ悪く言えばグダグダな感じでやっているところがあるので特になんかなんかあるかっていうと難しいですよね。あの学会発表とかそういったものはなんかこう形が決まっているものだから、ある程度なんか練習の仕様とかそういうのあると思いますけど、どうなんだろう、学会発表とか、うん、授業を教えるとかそういうのはこう、ね、練習して最初のうちは練習してから臨むようにとか、なんかこういうアドバイスがあるよとかいろいろ自分も読んだりしましたが、
まあ、でもやっぱりそのアメリカと日本との違いもあるかなというふうに思って、その特にアメリカ、その日本で学会とかっていうのもまあ何回かやったことあるんですけれども、まあ基本そのプレゼンテーションとかもそのスクリプトを用意してそれを読み上げるだけみたいな感じだったりとか、ちょっと求められてるものがアメリカと違うなというふうに思っていて、まあアメリカはどっちかというとあのテッドトークみたいなのかっこいいプレゼン力みたいなのを求められたりとか、まあ、ちょっとエンターテイメント性があった方が良かったりとか、ちょっとその求められているものが違うとも思うんで、まあ、その辺もちょっと今最近ちょっと勉強しないとと思って考えている感じですね。
おお、じゃあ15分自分に時間を与えてそれでプレゼンテーションをやってみるとか、ちょっと歩きながら振り向きながらとか、なんかこういろいろやってみたりするんですか。そうそう
あ、いや、まあそこまでではないんですけど、まあ、単にその、まあ、臨機応変に、例えばそのよそから来た教授と1対1でおしゃべりする時間があったりですとか、まあ、そのグループ何人かで、まあ、その先数ヶ月前ぐらいにやったのがワークショップみたいな感じで、いろんな分野の教授とかが集まって、その中で、まあ、なんか6人ぐらいでちょっとグループワークするみたいなのとか、でそのグループワークみたいなので出た成果みたいなのを他の人に伝えたりとか、そのいろんなそのコミュニケーションのパターンがあると思うんですけど、まあ、やっぱりそういう中で全体的になんていうか求められているものが違うなというふうには思いますね、日本とは。
リュウタさんいかがですか、その日本でも教えられていたり発表とかもされて、でアメリカで学会とかも行かれて、分野は違うかもしれないけど、こうプレゼンテーションっていう意味でコツとか気をつけてることとか、さっき本いろいろ読んでみたとかおっしゃったけど、なんか心に刺さったこととか。
どうなんでしょうね、まあ、分野による違いっていうのは少しあると思います。割と社会科学とか文学系の学会はアメリカでもあのペーパーを読むっていう、ペーパーを発表するっていうので、ペーパーを読む、準備してきたペーパーを読むっていうのが発表になるっていうような 分野もまだあるので、なんかそこまでこうスクリプトなしでこうすごい動き回って発表するみたいなのがあの主流かっていうとそうじゃない学術分野も結構あるといえばあるんですけど、
うん、
うん、だからどうなんでしょうね。でもまああのプレゼンっていうことで言うと、なんかすごい気にしてみんななんか練習してますよね。僕は大学図書館で働いてたこともあるんですけど、うん、なんか大学図書館の中でもその上層部の主にこう上の方のあのレベルの人、アドミニストレーションとかの人ですけど、なんかプレゼンとかトークの練習をするために毎週お昼休みに集まってなんかこういう会をやってるよみたいな、そういうのがあったりとか、まあ、あの1人がそのお昼休み1時間ぐらいあるので1人が15分ぐらいあの担当になった時に話をしてフィードバックをもらうとか、あるいはなんかそういう人たちだからこうスモールトークする、スモールトークとかその学会とかそういうなんていうのかな、業界の交流会とかみたいなのに行った時に短い時間で、むしろ3分ぐらいで自分のやってることを話せる練習をするとか、そういうやつですよね。あ、それはでも僕も大学院生の時にも言われたか、その学会とかでエレベーターで一緒になった人に自分がどういう研究をしているかを話せるようにしとくっていう、こうもしかするとこう誰かハイヤーする人を探している学部の学部長とかとエレベーターに乗り合わせるかもしれないでしょとか言われて、そういう練習がさせられた記憶がありますけど、まあそれはまたプレゼントは別ですけど、こう短い時間で自分でやってることを的確に伝えるみたいなのも大事みたいなのとか、そういうのはあったりしましたね。
そうさんもそういう練習をしたということですか、やっぱり。
まあそんなに、まあそのエレベーターピッチみたいなのは、
ま、
そんなにそればっかりを練習するってことはないですけれども、まあでもやっぱりそういう話はよく聞きますし、まあ関連した話で言うと、あのイリノイ大学にそのなんていうんですかね、スピーカーズワークショップみたいな感じで、その発表とかの練習をしてくれる、まあ、サービスみたいなのがあってタダで使えるんですけど、そういうのを使って、まあ、プレゼンなりなんかその発表するときとかに事前にフィードバックをもらうみたいなのは使ったことありますね。
そういうプレゼント、それこそ生活の中のコミュニケーション、あのそういうコミュニケーションとやっぱり全然違うもん、うん、そのやり取りっていう意味でプレゼンテーションはプレゼンテーション、あの自分のもう用意したことを話すかもしれないけれど、このやり取りのコツみたいな、そういうのはどうですかね。もちろん学会でもやり取りあると思うんですけど。
いや、そうですね、その辺をやっぱりちょっともっとスキル上げていきたいなと思ってる感じですかね。まあ、やっぱりアメリカ人とかうまいですし、まあ、その文化的にもその発表してるところにその質問で入っていったりとか、そのちゃんとインタラクティブにしようってする気持ちがすごい日本人と比べて強いと思うんで、
うん、
まあ、そういうなんていうか、まあ、単に英語力の問題もありますけど、まあ、いろんなコミュニケーションの仕方とか、こういうふうなところでこういうふうに出ていったりみたいなのとかも学んでいきたいなと思ってる感じですかね。
うん、なんかあの私は学会とかあんまり経験したことがないんですけど、一応相手の話を、あ、ここが面白い、受けて、それでなんか批判的なことも思っててるかもしれないけど、いきなりそれを刺さないみたいな、 でもポイントとして何を聞きたいかっていうことをクリアにするっていうような、そういう印象があるんですけど、リュウタさん どうですか、質問の仕方とか、あのそのなんかプレゼンテーションに対して質問するとかコメントをするとか、そういう時のなんかコツとかありますか。
なんでしょうね、うん、あんまりその辺はうまいとは言い難く、なんか質問をしだすとすごいグダグダな質問したりすることが多いんですけれども、そうですね、まあでもそう、学会の発表とかでもこう割とこう質問が出て議論が活発に行われるというか、まあ日本でやるやつだともちろん分野とかにもよるとは思うんですけど、結構こう質問なくてシーンってなってて、こう座長がじゃあ座長の私から質問させていただきますみたいな感じでこうっていうことはありますけど、まあそうじゃなくてちゃんとあの客席から質問が出て、むしろ座長はあんま喋んないみたいなのがあのアメリカで行ってた学会だったので、まあ日本で行った時に、あ、座長って質問するんだみたいなのがむしろあったんですけど、
いや、その印象はありますね。
そこが難しいけど、でも私はこう毎週ラジオやってるので、間が空きそうになるとつい自分が喋ってしまうっていうか、質問を入れたり、なんかそれが勝手にそうなってしまって、これは どうかなって思うんですね。で、逆にあの文化人類学でいろんなところでインタビューとか、あのバングラデシュとかロンドンとか、あのアメリカでもあのインタビューすることがあって、違う言語で、けどその時にインタビュアーがあんまり喋っちゃ いけないって言ったら変ですけど、なんか自然に相手の人が話せるっていうのが、私の場合は質問をあんまりしないで聞きたいことを話してもらえるっていうのがベストだなっていつも思っていて、質問しないで会話がどうやって続くんだろうっていう、その方があのインタビューとしては私、時間がかかってもなんか相手のなんか言葉がこうふわっと伝わってきて、で相手が話した後にまたあのそれについて、あ、じゃあここのとこちょっと教えてくださいとか言えたらいいなと思って、いつもなんか3つぐらいは頭で考えてるけど、そこをどうやって持っていけたらいいかなって思ったりするんだけど、ラジオの場合はちょっと時間制限とかがあって、今は事前収録なので自由なんですけど、はい、ソウさんとのトークの最初の部分です。リョウトさん、いかがでしたか？なんか私たちさんになんかずっと知り合いみたいに喋ってますけど、リョウトさん、いかがでしたか？
そうですね、まあなんかあのープレゼンテーションとかそういうのの話をしてて、こうもっと練習しないとみたいなお話をされてるんですけど、ラジオで話をしているとこう我々初対面でしたけど、とてもうまくあの分かりやすくお話ししていただいたし、まあまあ練習はもちろんした方がいいんだ、いいんですけど、うん、とは思ったんですが、
すごい英語でねプレゼンテーションできるようになって、さらにあのコミュニケーション、プレゼンテーションは準備できるかもしれないけど、それにプラスコミュニケーション能力をこう客観的に見直していきたいっていう、その姿勢がすごいなと思ったんですけど、私はあの皆さんは、まあ、リュウタさんにしてもソウさんにしても、一応大学でいろんなプレゼンテーションの練習をされていたり、それであのなんかワークショップみたいなものもあのこう提供されていて、それを活用されているっていうこと自体に驚いてたんですけど、私ラジオでこう喋ってますけど、そういうプレゼンテーションの練習をしたことがほとんどなく、ましてこうラジオで喋るとかそんな考えたこともなく生涯を通して、でもいつの間にか遥かな場所で喋ってるんですけど、私があのお話を聞いてびっくりしたのはエレベーターピッチ、これここまでこう意識してたり考えたりしてるんだと思ってびっくりしたんですけど、このエレベーターピッチって日本語でもなんか日本でもあの結構大学院生ぐらいになったら気をつけたりするもん、
どうなんでしょうね、アカデミアでどうかっていうのはちょっと分かんないんですが、まあ、ビジネスの世界では言う人もいるかなって思います、まあ、そうですね、こうカンファレンスとかでエレベーターに乗り合わせたような人で、エレベーターに乗り合わせた人と一緒に乗ってるのって、まあ、数分なので別のフロアに着くまでですよね、だからそこで自分のやってることをとか自分のプロジェクトとか自分のビジネスをとかを端的にアピールできるのがいいみたいなことが、まあ近年は言われたりしますよね。
あ、そしたらリュウタさんとかソウさんもそのエレベーターピッチを練習してるわけじゃないけども、状況機会に合わせてどういうふうに自分をこう伝えることができるかっていうのをどこかこうあの専門の勉強とともに意識をしているっていう、学会とかでも学会に行くとかってい
う、まあそうですね、意識というか、まあ僕の場合はこう意識しなさいみたいなことをこうあの院生のセミナーとかで言われたけど、まあうまくできてるとは思わないんですけれども、
でも意識があるかないかで全然こうスタンスとか話の受け止め方とか開き方が変わってくると思うんで、あのこう逆にこう総さんにまたいろんな経験をされて、あのどういうふうに変わってきたかとかどんどん伺いたいなと、こっちも、ま、学びたいなと思ったんですが、でいきなり最初からそのコミュニケーションとあのプレゼンテーションとコミュニケーションの話に入ってしまったので、次のパーツではじゃあ総さんがイリノイ大学でどんなこう専門を研究されてきたのか ていう、そういうお話に入ります。ちょっと曲を挟んで、ではどうぞ。Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Whoever thought the sun would come crashing down, my life in flames, my tears concrete, the pain we feel the end, the darkest, deepest riverbed, my book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce, sometimes I miss your touch, your kiss, your smile, and meanwhile you know I never cried, cause deep down inside you know I love when